では、エゼキエル書、第、14章を、今朝は見てまいります。テーマは、止められない滅亡、と掲げさせていただきました。前回の13章では、偽預言者、男性の預言者、女性の預言者、偶像に仕える預言者たちの、叱責、彼らに向けた叱責が見て今、見られます。幻、主からの幻ならいいんですけども、虚しい幻を明かししても、それは成就いたしません。神様は、ご自身のご計画を明らかに告げ、そしてそれをなされる方です。今日は14章の冒頭にありますように、イスラエルの長老たち、彼らはエゼキエルを徐々に認めるようになってきましたけども、この長老たちの態度について主が、表面上は主を恐れているようでも、そうでないこと、それはエルサレムにいた、指導者たちもそうですけども、主がすべてをご存知で、心の内に、抱いている、信仰を見て、裁かれることを告げています。それは、恐ろしいことでもありますけども、感謝なことです。では、14章の1節から11節を拝読してお祈りいたします。イスラエルの長老たちの何人かが来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らに応じられるだろうか。それゆえ彼らに告げてこう言え。神である主はこう言われる。心の中に偶像を秘めて、不義に引き込む者を自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者は、その偶像の多さに応じて、主である私が答える。こうして偶像のゆえに皆私から離されてしまったイスラエルの家の心を私が捉える。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう言われる。立ち返れ。あなた方のすべての偶像から身を翻せ。すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。イスラエルの家の者でも、イスラエルに起立している者でも、誰でも私から離れ、心の中に偶像を秘めて、自分を不義に引き込む者を顔の前に置きながら、私に尋ねようと預言者のところに来る者には、主である私自身が答える。私はそのようなものに敵対して私の顔を向け、彼らを印として語り草として私の民の間から立ち滅ぼす。その時あなた方は私が主であることを知る。もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私はそのものに手を伸ばして、私の民イスラエルのうちから根絶やしにする。このような者たちは自分の咎を負う。その預言者の咎と尋ね求めた者の咎は同じである。こうしてイスラエルの家はもう私から迷い出ることはなく、重ねて自分たちの背きによって自分自身を汚すことはなくなる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。 神である主の言葉。天の父様、厳しい叱責が記されていますが、主はそれを秘めておられるのではなく明らかにされました。主が示してくださる回復の道、祝福の道を私たちが素直に受け止めることができるように導いてください。また主が懲らしめ、また裁かれることを覚えて、それを他山の石とすることなく、主をあなたを覚えて、砕かれてあなたの御前に住み出るものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。14章の冒頭にありますように、イスラエルの長老たちの幾人かがエゼキエルの前に来て話を聞こうと、主の御心を伺おうと座りました。神様はそのことをご存知で、エゼキエルを通して彼らの内にある言葉を、心の内にあるものを見抜いてエゼキエルを通して明らかにされます。人には何と言いますか、尊敬を持って聞きたいと、教えてくださいと言われているその人の心の内を見ることはできませんし、またせっかく求めておられる方に悪いことを言うのは気が引けるということが心遣いの中で起きます。しかし、人間関係でもそうですけども、口ではいいことを言っていても心では裏切っていたり、また行いにおいては裏切っていたら幸いな関係とはなりません。黙って気を使っていたら悪を助長し、また信頼を回復することはできないのは私たち日常生活でもそうかと思います。ましてや清く、すべてをご存知の主の前に自分を偽ろうとしても無理です。もう行動や言葉に現れる前から主はご存知です。何か良い話が聞けないかと、故郷が危ないと言われて、それを何とかする方法はないのか、また主は憐れんでくださるのではないかと期待して進み出て座った長老たちに、おそらくエゼキエルよりも年上だったと思います。主はエゼキエルを通して明確に答えられます。3節を見ますと、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。見かけの偶像よりも心の内にある偶像の方が立ちが悪いです。そしてこれもまた目には見えませんけども、自分の前に偶像を置いている。偶像を通して見、偶像を通して判断し、偶像を通して歩んでいたのでした。神様に従わない心、この世の栄誉を求める心、そして 自分を神とし、神の言葉よりも自分の判断や思いを優先する心、それらを、もうたとえ主が何と言われ、預言者が何と言われようと、それは変えないと、偉くなるとつい自分の側を通してしまえる、権力がありますので、気に入る言葉を言うようにと、圧力をかけてきます。しかし主を、屈するように、主が自分に屈するように、測っても無駄なことです。四節にこの彼らが、抱いている偶像について、そして、聞こうとしないで自分の思いを、応援させようと、初めから決めてかかって預言者のもとに行く、この長老たちのみならず、全てのイスラエルの者に対して偶像の多さに応じて答えると、いっぱい抱いていたらその一つ一つを取り上げて主が報いられるというのです。そして主の答えによって偶像のゆえに、五節ですね、私から離されてしまったイスラエルの家の心を私が捉えると。感謝なことに神様は厳しく望まれますけども、それは災いをもたらすお考えではなく幸いをもたらす考えでした。神様が偶像に捉えられた心を偶像から引き離してご自身のもとに向かうように捉えてくださるというのです。ですからあなた方も偶像を捨てて主に立ち返れと、七節を見ますと、主から心を離し、心の中に偶像を秘め、目の前に不義に引き込むもの、悪い誘惑を置いて、それで預言者のもとに来る者に主が答えると再び語ります。そのようなものを主が立ち滅ぼして、神様はすべてをご存知で正しく裁かれることを人々が知って主を恐れるようにされます。まさに反面教師の働きに、このまず不義を抱きながら預言者のもとに行く者は裁かれるというのです。そう告げられて彼らがどう答えたかは記されていませんけども、怒って出ていくのか、それとも主の前に恐れてひれ伏すのか、エゼキエルの責任はこれを語るまでです。しかし預言者に対して9節以降警告があります。このように圧力をかけて、権威ある人たちが集まって自身に願う通りを語れとプレッシャーをかけているときに、9節にありますように、預言者がこの圧力に惑わされて語るならば、それは預言者もまた偶像を自分の前に置いていたこととなり、主がそのせっかく召された預言者、あるいは勝手に預言者を名乗った者を悪い思いに、良くない思いに引き渡して、そして 滅びるようにすると宣告しました。十節、この預言者自身、そして預言者にそのように不信仰な思いを抱きながらやってきたもの、どちらもその咎は同じであると、相手のせいにできないのです。訪ねていった長老たちは自ら偶像を抱いて主に逆らう罪のために裁かれますし、預言者は圧力をいただい受けたからと、仕方なかったらというふうに弁解することは許されません。自身も偶像に囚われたから、神を捨てて自分の大切な職務をないがしろにしたゆえに自分で罪を問われます。そしてこのように主が裁きをなされることを通して、これではいけないと、主はすべてご存知で裁かれると、主を恐れるように民が導かれるというのです。それはこの捕囚の地のみならず、彼らが恋したっていましたエルサレムでも同じことが起ころうとしていました。私たちは神様を恐れるものとなりましょう。先にありましたように、どんなに悪いものであっても悔い改めるならば生きると約束しておられます。罪の増すところに恵みは増すとパウロを通して主は語られ、イエス様は全ての人のために死なれたゆえに、主を呼び求める者全てを救われます。そしてキリストのうちにあるものは決して罪に定められることがありません。私たちはなおのこと今はっきりと裁きについて、また救いについて告げられていますので、心の偶像を捨てて主にまっすぐ従うものでありましょう。神様が答えるときに神様は働いてくださいます。私の心を清めてくださいますから。ついで、12節以降を見てまいりましょう。12節から14節を読みいたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が私に対して罪あるものとなって信頼を裏切り、そのため、私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人や家畜をそこから立ち滅ぼすとき、たとえそこにノアとダニエルとヨブのこれら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の言葉。この言葉が、繰り返されています。神様は、次々に、裁きをなそうとしておられました。主に逆らい、主の信頼を裏切る者に、神様はまず、飢饉をもたらし、そして、その飢饉のゆえに人も家畜も生きてゆけなくなる。その時に旧約の代表的な信仰者、ちょっと順番が面白いですけども、ノア、 全地が悪に満ちていたときに神の声を聞き、また義を述べ伝えたノア。そしてこの捕囚の地で、捕囚民の、一般の庶民の人たちには近づける立場ではなくて王宮に入れられていましたけども、ダニエルはこのバビロンにおいて高い地位に挙げられ、しかもしっかりと信仰を守って迫害に屈せず主に守られて仕えていました。彼は主の前に祈るものでした。そしてヨブ、この人物もはるか前の人物ですけども、神様にヨブ自身の信仰が全くものであるということを褒められた、そういう人物です。彼は家族のためにもしかして罪を犯したかもしれないと言って、いつも生贄を捧げて取りなしていました。またヨブを苦しめた3人の友人たちのためにも、ヨブは散々辛い目に遭わされましたけども、取りなして彼らが裁かれないようにしました。しかしエゼキエルは語ったように、どんなに素晴らしい取りなしがあっても、本人が悔い改めなければ人の分まで救いを与えることはできません。神様が一人一人の信仰と行いに応じて裁かれるからです。15節には、先ほどは飢饉でしたけれども、悪い獣が生き巡って、そして地を荒れ果てさせる、もう不毛の地とされる。そうなった時にも、この義人たち三人が祈っても、自分たち以外を救うことはできないと告げられます。さらに17節では、剣がもたらされた時、敵が攻めてきて人や家畜を剣にかける、そういう危機が来た時にも、民が悔い改めなければ、彼らはイスラエルを救うことはできず、また自分の家族さえ救うことはできないと告げました。19節には、疫病を送って人や家畜が滅ぼされようとするとき、これでもダメだと告げます。21節をご覧ください。まことに神である主はこう言われる、人や家畜を立ち滅ぼすために、私が剣と飢饉と悪い獣と疫病の4つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れの者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところにやってくる。あなた方は彼らの生き方と行いを見て、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたことすべてについて慰めを受ける。あなた方は彼らの生き方と行い等を見て慰められる。この時あなた方は、私がそこでしたすべてのことは理由もなくしたのではないことを知る。神である主の言葉。やがて、 神様が剣と飢饉と獣と疫病、四つのひどい罰を送るとき、エルサレムにですね、神様はその裁きの中でも逃れの者を守ってくださいます。そして家族とも主を恐れて主に砕かれた悔いた心とされて帰ってくると、帰ってくるというかやってくる。このようにイスラエルにいた人たちが心から悔い改めて主のもとに立ち返る姿を見て、あ、こうしなく、主がこうされなければこのような信仰の呼び覚ましは起こらなかったんだ。民がどれだけ固くなかを主はご存知で、これしかない方法で神様は信仰を回復させてくださった。もし主が憐れんで信仰を呼び覚まされなかったら、全員が滅ぼされたに違いない。神様はエゼキエルに与えた言葉の中で、慰めを受ける、慰められると記されています。主がなさったことはきちんと理由があってだったんだということを納得できると。私たちもそういう経験をするのではないでしょうか。やっぱりここまで痛い思いをしてこそ今の私の救いがある、また今の私の信仰が守られているということがあるのではないかと思います。私自身も経験させていただきました。苦難を通し、痛みを通してでしか得られないものがあります。神様は私たちが高ぶらないように試練を与えられます。私たちが過ちに気づくように時には罰を与えられます。また私たちが慢心しないように乏しさを与えられることもあります。今私たちが置かれている状況も疫病の災いではありますけれども、それを通して教会では不思議なことに種まきがあんまりできていないんですけど、求道者が与えられています。教会が開いている限り、そこに求める方が来られるんです。そして福音を聞くことができ、救われることができます。私たちは慰めというと、ああよしよしと、かわいそうだねと同情をかけるだけのことと考えがちですけども、神様の慰めはただ気が休まるというものではなくて、本来の祝福されたあり方に、また信仰に回復させるという実のある慰めなのです。気休めでは決してありません。そのことを覚えていましょう。第二コリントの一章を開いていただきますか。第二コリントの一章の三節から 7節をお読みいたします。第二コリント1章3節から。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。天の父様、神様は深いお考えを持って私たちを懲らしめ、また罰し、お自身の清さに預かろうとしてくださります。どうかあなたの慰めをあなたのもとに行くものとしてくださいますように、あなたに信頼するものとしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。